本当に人生何が起こるかわからないというこのことをつくづく思わされます。この月曜日に愛する小田千恵子姉妹を天に送りました。小田千恵子姉妹が本当によく言われていたのが、やはりあの人生何が起こるかわからない、一寸先は闇だ、普通はそれなのでどうしようどうしようと不安になるものですが、しかし何が起こるかわからない私たちに対して、それにはるかに勝って、なんでこんなことをという神様の恵み、それこそ なぜこんなに愛してくださるかわからないという神様の恵みがあるゆえに、小寺姉妹は何があるかわからない中にあって、まあ、90歳も超えて何があるかわからないっていう言葉にすごい深みがあるな、ここまで生きておられるからこそもう波乱万丈であったと、でも受け入れてその先に必ず天国があると、本当に最後の最後まで平安のうちに歩み全うされたんだなということを、まあ、最後見送らせていただいて、そしてご遺族から依頼を受けて短い式を行い、本当にその全てを神様が祝福してくださったことを思って、そしてはるかに勝って働いてくださる神様だということを改めて思わされました。まあ、今日のこの宝刀息子として知られるこのお話も、本当にまさかの連続の中で、なんでこんなことがということも、しかしそれにはるかに勝った神様の愛の表れであることを思わされます。いきなりこの話は、なんでそんなことをという弟息子の言葉から始まるんです。お父さん、財産のうち私がいただく分をください、生前分与してくれということで、つまりお父さん、あなた死んだことになってほしいと、とんでもない息子なわけです。そんな息子いるのかと思う人も多いかもしれませんが、しかし実はもう多くの人たちが神様に対してこうであるということをあからさまに表しているものです。この息子が言ったのは、お父さん、あなたはいらない、あなたの財産だけいるっていうわけです。ほとんどは神様ご自身を必要とはしないけど、神様が作られたもの、神様が与えてくださるもの、それだけあればいける、やっていけます。もっと言えば、神様がいろいろ愛してくださるのはまあわかるけど、その支配は嫌だ、そう言ってるわけです。で、そういう息子に父親はどうするか、それはそういう神様のことが必要ないという私たちに神様がどうされてるかという答えでもあるんです。お父さん、財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやる。わがままな息子に手を焼いてしょうがないな、ではないんです。よく見ると父は財産を二人に分けてやったと。くださいって言ったのは弟だけなのに、兄にも分けるということは、お父さん死んでくださいって言われて、じゃあと言ってきっぱりとお父さんは引退するわけです。じゃあもうお前ら息子に全部やる。つまりお父さんはもう自分のその言ったら死、極端に言うと死刑宣告を受け入れて、死を受け入れ退場する。そして一部とか納得いく分だけではなくて、本当に生前分与して財産を完全に与え尽くす。神様必要ありませんと言っている私たちに対して、確かに神様は いまだに全てのことを全く閉ざさず私たちに与えてくださる。だからそれ以上に罪人であるにもかかわらず私たちにイエス様をも与えてくださる、その命を裂かれるような、そんな言葉をかける息子に文字通り命を裂いて財産を与える。しかもこの当時の財産というのは単にお金のものではないです。アブラハム、イサク、ヤコブに約束され、そしてモーセ、ヨシアによって実現したイスラエルの祝福の地、カナンの地、十二部族にぴっかりと分け与えられ、そしてそれを千代にわたるまでそれを相続させようという約束の地、そして父親も当然そのずっとその先祖から受け継いできたその地が、ただこの弟息子の私の分くださいで土地をきっかりお前の相続地はこうだ、これが神様の祝福だ、お父さん何にもなしない、全部あげる。しかしこの弟はその時には父の愛がわからない、そこまでしてくれるんだと、でそんな先祖代々の土地をくれたんだという感動は何もなしに、何日もしないうちに全てをまとめて遠い国に旅立ったということはそのずっと受け継いできた、しかも最初の時には神様の奇跡の連続で獲得したその土地を何日もしないうちにまとめてっていうことは売り払って、でもそんな土地なんか知らん、もう自分の好き勝手、しかも遠い国にもうイスラエルと全く関係ないところ、ただそれでまあ、それだけのものですから、その何ヶ月で使い果たしてはいなかったと思うんです、何年か経ったと思うんです。でも結局弟の息子の方が人生破綻し命を失う、失いかける、飢え死にしそうという、そこでやっと気づくわけです、やっと我に返る。そんなことになってようやくなのかなと、しかしこれこそがこれもまた神様の愛の不思議だと思うんです。最初の方だけ見ると父親何やってるんだ、そんなわがままいい弟に対してもう甘やかしすぎたんじゃないか、でもそれは決して甘やかしではなく、父親はどこまでも実は子供の責任を持ち続ける、一貫してるんですね、何があろうと貫く愛なんですね。でその愛が貫かれたがゆえに、もう16節の彼は豚が食べている稲子豆に腹を満たしたいほどだったが誰も彼に与えてはくれなかったというところまで落ちぶれる。ユダヤ人にとって豚というのは汚れた存在で決して食べてはならないっていう存在、そんな存在の世話をして、しかもその汚れた存在が食べる餌まで餌を欲しい、これ以上落ちぶれることあるだろう。でそこでやっと我に返る、我に返る、この言葉の直訳すると自分自身に立ち返るなんです。完全に彼は自分を失っていた と気づくわけです。でそのどうして自分を失ったか、父のところにはパンが有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死にしようとしている、やっと気づくんです。父のところから離れたことで私は自分を失った、